本当にね、今日は大学ギリギリでね、まあどうにかなって、まあギリギリにつき今ここで収録をしております。いやーね、非常になんか疲れてると言いますかね。でまあそういうのは置いといて、まあ人生はチャレンジだ。どうもハルトです。イエス、オッケー。今日はね、のべちゃんいないんですよ。まあね、ちょっとなんか、まあいろいろあるみたいで、今日はお休みっていうことでね、のべちゃんの企画だったんだけど、まあ、そういうこともね、あるでしょうということで、じゃあ今回はね、僕の企画をね、先取りしてやらせていただこうと思っております。はい。でですね、今日の企画は、インスタグラムとかでね、しょっちゅう質問ね、みんなしてくれてるんですけど、なんかね、こうなんだろう、こうこのいろいろさ、トラウトの釣り方とかさ、いろんな魚のね釣り方をまあこういろいろ話したりとかして、こういうルアー釣れますよとかっていうの話すんだけどね、なんだろう、こう特になんかトラウトをなんかこれからね、なんか初心者さんで始めてる方が多いみたいなんですけど、なんかそれ通りちゃんと使ってるんだけど、なかなか魚が釣れません。下手したらね、もう坊主か一匹釣れるかの狭間ぐらいなんですけどみたいなね、結構 DM をいただいて、何っていうね。まあ管理釣り場でもね、やっぱり擦れてる時は擦れてる。でまあそういう時はどうしたら魚が釣れるのかっていうのをね、今日は説明していこうと思っております。はいね。まあ僕もね、まあ悩んでた時期はあるんですけども、ある方法をね実践したら、釣果がね2倍になりました。はい。じゃあ今日はね、まあスレマスを釣ろうというね、まあその方法をまあいくつかねレクチャーして、皆さんがね、たくさんね釣っていただければなと、思っておりますので、いろいろ説明していこうかなって思います。はい。いやー、なんかと言っても今日はなんか、いつもよりね、なかなかハードなスケジュールでございますので、カミカミな感じになっちゃうかもしれないけどね、ちょっとまあまあ頑張っていこうと思います。じゃあそろそろね CM なんで、 CM の方よろしくお願いします。どうぞ。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さあ、15分コーナーでなっております。はいね。じゃあまずね、魚がね、擦れてる時、まあ、どうやってやったらいいのかっていう、その前に本当に擦れてるっていうところなんですよ。まあ本当に擦れてる時は本当に擦れてるんですけど、やっぱり初心者さん、まあ、たまに勘違いねしてる方もいるんですよ。どうやっても釣れないわ、今日は擦れてるんだなみたいな感じでね、 まあ、そういうのをどうやって、まあ、見分けるかっていう方法もね、ちょっとレクチャーしていこうかなって思っております。はい。でね、まず初心者さんにありがちなのは、あのスプーンがちゃんと泳いでるのかどうかなっていうのを、あのちゃんと、確認できてない人は、なんかスプーンがこう、なんだろう、糸とかでぐちゃぐちゃになっちゃったりとか、なんだろう、こう、まあ、それ以前にこう針が、あのもうボロボロになってたりとかね、あの中古とかで買われる方もいるんですけど、そういうあの日頃のルアーのメンテナンスとか、ルアーがどうやって泳いでるかっていうのを、あのちゃんと、まあ、観察するところもやっぱり大事となってきますね。はい。だからまあそういうのを見て、あとは例えばボトムにいないんだったら表層のあたりを狙ってみる、表層がダメなら中層を狙ってみる、だからいろいろこう試行錯誤して、ああ今日は釣れないなってなってさ、どうするっていう、そこからなんですよ。だからまず擦れてるか擦れてないかを、自分で試行錯誤するんです。もう例えば1秒に1回転巻いてみよう、ああそれでダメだったら3秒に1回転巻いてみようみたいなね、そういう感じでいろいろ試行錯誤も、時間使ったっていいんですよ。1時間ぐらい、まあ、3時間券とかね、買っちゃうと、まあ、ちょっと1時間ちょっと、まあ重たいかななんて、ちょっとねきついかなってあると思うんですけど、まあ、例えばね6時間券とか買えば、まあ1時間ねいろいろ試行錯誤してダメでも、まあ5時間あるじゃないですか。だからまあなるべく初心者の人だったら、もうがっつり粘れる6時間を買うのを僕はおすすめしますね。はい。でね、まあそれでいろいろ試行錯誤してやってみて、で、ああもう結局擦れてるなっていうのが分かったら、どういう風にやったらいいかなんですけど、まあ方法としてはね、いくつかあります。じゃあまず一つ目ですね、例えばスプーンばっかりこうガンガン投げても全然釣れない場合は、クランクベイトとかちょっと珍しめのルアーを投げてみると、魚がそのリアクションバイトして引っかかってくれることが結構あります。だから結局管理釣り場もやっぱりなんだろう、まあ、普通の自然のフィールドよりはやっぱり釣りやすいんですけど、まあやっぱり魚は魚なんですよ。だからやっぱりちょっと今はもうご飯食べたくないなとか、なんか今日はこう冴えてるなっていう時とかいろいろあるんですよ。だからね、こうとにかくこう餌だって思わせて食わせる普通のバイトもあれば、こう変わったようなルアーを使って魚を威嚇して、魚がなんだこいつガブっていう風にこう怒らせて釣らせるっていう方法もあるんですよ。だからこうよくね、ありがちなんですけど、例えばねバス釣りとかでも結構いや本当に釣れない人ありがちなんですけど、やたらとリアルカラーを使う人ね、こっちの方が魚っぽく見える、こっちの方が魚っぽく見える、こっちの方がいい色してるみたいな感じで、もうこうとにかくリアルカラーをね使いたがる人いるんですけど、リアルカラーももちろんいいんです。だけどね、そればっかり使うのってのは大きな間違いです。こう例えばすっごい綺麗な鮮やかなマゼンタのカラーとか、そういうので魚にこれなんだっていう風に思わせてイライラさせるのも一つの手なんですよ。例えばまあそうね、春の魚のバスで行ったらスポーニングっていう産卵期、そういう時は結構怒らせて釣る方法結構有効ですよ。特にですね、エバーグリーンさんのワイルドハンチなんかすんごいおすすめです。もう絶対買った方がいいです。あとはね、朝もやがこうなんだろう、もわもわもわもわしてる中にこう、例えばそうですね、まあバズベイトを投げたりとか、まあいろいろこう試行錯誤ね、こうチャポチャポチャポチャポってやってるとこ魚がバーって上がってくれたりとか、もうとにかくなんだろう、釣りっていう感覚を、そのやっぱり初心者の人ってやっぱり釣りイコール餌釣りっていう感覚からまず始めて、そっからまあ、ルアーっていう人が結構多いんですよ。だから要するにこうルアーをなるべく餌に見せるようにって囚われてる人が多いんです。それがダメなんですよ本当に。だからもう本当に今ここで覚えてください、リアクションバイトめちゃめちゃ大事です。魚を怒らせて釣る方法むっちゃくちゃ大事、もうめちゃくちゃ使う、どの釣りでも大体使う、特に使うのはバス、シーバス、トラウト使うね。うん。でまああとはもう一個、 あとはね、まあ、これちょっと難しいんだけど、難しいんだけど、できる人はやってみて。普通はやんないの。普通はやんないんだけど、普通はやんないのよ。普通はやんないんだけど、まあ、思いっきりこう、トラウトって基本的に巻き合わせなんですよ。トラウト釣りってこうぐるぐるぐるぐる巻いてて、あ、かかったな、ぐるぐるぐるぐるぐるってビーってドラグが出てこうバーって釣れるの。それが基本的に、まあ、大体トラウトのまあ合わせ方なんですけど、ブラックバスやってる人とかだったらまあわかるかな。こう魚がちょっとこうルアーをこづいてる時に思いっきり、あ、かかくってるっていうので、こう思いっきり竿をギュッて上に上げてフッキングして、あの魚の口に針を突き刺すフッキングっていうのがあるんですけど、そのフッキングの技術ですよね。そこがやっぱ肝になってきます。トラウトでもやっぱり僕も最初は巻き合わせでやってたんです。だけど渋い時とかはもう本当に魚が擦れてる時はもう巻き合わせだと全然釣れない時って本当にあるんですよ。特にトーナメントなんかをやってるような管理釣り場は結構擦れてますよ。本当に魚が釣れない時釣れる時はっきりします。トーナメントやってる時、トーナメントやった後が結構釣れないことが多い。難しい。そう、だからこう、なんだろう、まあ、こうなんていうのかな、そのね、管理釣り場ってさ、こう、なんだ、釣れるだろうっていうふうに思って、みんな来てると思うんだけど、意外とね、トーナメントやってるとか結構擦れてんの。だけどやっぱり、いや、もちろんね、バンバンバンバン釣れるところでやるのも楽しいよ。いや、だけどね、やっぱ擦れてる、管理釣り場さんで投げてそこでもう釣れたらやっぱりこう難しいところをさクリアしたっていう、すごいなんかいい気分になるじゃん。だからこうみんなには簡単な管理釣り場さんと結構難しい魚が擦れてる管理釣り場さん両方楽しんでほしいの。だから今回の企画で説明しようと思ってるわけよ。で要するにフッキングなんだけど、竿で当たりを取るのか糸で当たりを取るのかなんだけど、まあ、基本的に初めての人だったらね、竿で当たりを取った方がいいかな。うん、竿だね。でね、こう竿をねみんな持ってると初心者さんね、ものすごいすんごい力いっぱい握りしめて巻いてんの。だから分かんないんだよね、竿の当たりが。だからね、竿はもう本当にね、もう、優しく握んの、本当に。もう、持ってないかぐらいの感じで。それで巻いてごらん。そうすると、魚がこう、ルアーをつついてるのが分かる。で、魚がルアーをつついてるときに、まあ、いろいろこう、やっていくと分かるんだけど、本当に軽くこづいてるのと、思いっきりこづいてるのって、結構差が分かるんです。その差が分かったときが、やっぱり、分かった時っていうか、その分かるのがすごい大事なんですよ。こうね、ぐるぐるぐるぐる巻いてって、あ、今のはショートバイト、あ、今のはすごい当たりが結構ごっつんごっつん来てる、よし、フッキングっていう。だから基本的に小づいてる時なんかはね、魚がやっぱりショートバイトだからフッキングしてもこう針がね抜けちゃう時は結構あるんだけど、がっつり思いっきりごっつんごっつんバイトしてるときはフッキングしたら大体かかります。8割方かかります。で、フッキングしてそのままこうぐるぐるぐるぐるって引っ張っていっちゃえばもうスレマスは攻略できますよ。あとはまあ本当にもう竿でも分かんないときってあるんですよ。そういうときは糸見ます。糸をまあフッキングさせるんだったらなるべくそうですね、たるませないでこうちゃんとピーンって張ってた方がいいんですよ。その時に魚がこう小づくと糸がブルブルってこう揺れたりとか糸がふにゃってなったりするんですよ。その時にその瞬間にもうフッキングです。だからね、本当にまあいろんな人がこうね、説明するんですよ。トラウトはフッキングじゃなくて巻き合わせって。僕は違うと思うんです。本当にね、トラウトもフッキングは必要です。はい、巻き合わせばっかりやってると釣れないの。 だからね、巻き合わせ以外にも別あの他の普通の合わせっていうのを覚えなきゃダメなのよ。それを覚えることによって、それがさ何回も何回も、ほら管理釣り場って普通のフィールドよりもやっぱりね、釣れたフィールドって言ってもやっぱり釣れるからさ、だからそういうのでやっぱり数釣らせてくれることによって、それで正しいフッキングと正しい基礎、あの正しいリールの巻き方、正しいメンテナンスの方法とかいろいろわかるわけじゃん。それからバスとかシーバスとか、あとはまあジギングとか、まあ、サーフでね、カレー釣ったりとか、まあ、大物釣ったりとか、まあ、そういうね風にこういろんな方向に行くのがやっぱり僕としては一番、うん、ありなんじゃないかななんて思ってます。はい、あのね、だからもうそのね、うん、だから思うんだけど、やっぱりこう管理釣りはね、本当にね、やっぱ近頃はね、いろいろ、まあね、僕の言ってるところ、まあ、なんかトーナメンターさんがやっぱり増えたなっていうのをね、見ててわかるんですけど、やっぱりこう、うん、結構ね、やっぱ大会頻繁に、やっぱやるんですよ、やるところは。だからやっぱり、こう頻繁にね、こうボコボコボコボコトーナメントやったりとかすると、やっぱり魚もね、釣られまくるから分かるんですよ。トーナメンターの人って基本的に魚を釣ったらお持ち帰りしてないで逃がす人が結構多いんです。だからやっぱり魚も覚えるんですよ。だから釣れるんです。だからね、まあやっぱ初心者の人だとね、やっぱトーナメントが多く開催されてるところは難しいけどね、でも諦めずにやってほしいね。やっぱり俺的にはね、中にはね、まあいるんですよ、そのなんだろう、トーナメントをやってるようなところはなんかね、なんだろう、まあ良くないみたいな感じのことを言う人も中にはいるんですよ。でも僕は違うと思うんですよ。簡単な管理釣り場と難しい管理釣り場ってやっぱり両方あるべきだと思うんです。だから簡単な管理釣り場で最初はやってって、そこからこうトーナメントが頻繁に開催されてる管理釣り場さんにこうステップアップするような感じでいけばいいと思うんですよ。やっぱり野生のフィールドに行く前に難しい管理釣り場でやるっていうのはものすごい大事だと思うんです。そこからやっぱりこうね、野生のフィールド行くとやっぱだいぶ違うと思うんですよ。だからこう自分のその腕が腕っていうか腕を上げるためのスキルアップだと思ってほしいなって思っております。だからね、僕はなんだろう、難しい管理釣り場さんも比較的優しめなね管理釣り場さんも僕両方好きなんですよ。うん、だからもしね初心者の人とかでももうだいぶ簡単な管理釣り場ではだいぶ釣れるようになったなって言ったら、難しいところとかね結構行ってみるのもいいんじゃないかなって僕は思っております。はい、まあそんな感じですかね。うん、まあ以上、今日はねまあ釣れますの攻略方法ということで、まあ、説明したんですけど、まあ皆さんいかがでしたか？そんなね、いっぺんにバーバー言われても難しい。まあまあ少しずつね、少しずつ覚えればいいんですよ、本当に。少しずつ覚えて、いろんな釣りにチャレンジして、だからとにかく、魚種を一本に絞るんじゃなくて、いろんなのやると本当に上手になるんです、釣りって。だから僕は海もバスもトラウトも全部やってます。ね。だからこう、まあ、皆さんもちょっとね、頑張ってください。はい。ものすごいね、応援しますし、インスタグラムとかで、わかんないことがあればね、なるべく早急に返しますので、まあ、よろしくお願いします。ということでね、まあ、そろそろ、15分コーナーが、終了しますということでね、じゃあそろそろ CM なんで、じゃあ CM の方よろしくお願いします。どうぞ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
さあ、エンディングの時間となりました。毎度毎度毎度毎度毎度言っておりますがね、まあね、早い長いようでね、早いね、20分でしたね。はい、今日はね本当に喋りすぎっていうぐらい喋ったと思います。はい。まあでもね、本当にね、なんだろうね、あの僕のラジオをさ、こう聞いてくれて、あの釣りをね、あの始めるっていう方もやっぱいるんですよね。やっぱそういう人たちに釣ってほしいじゃないですか、魚をね。だからやっぱりね、まあ本当は、まあ、教えたくないんだけどなーとかっていうねことも、まあガンガン暴露していこうと思っております。はい、まあね、本当にこう最近ね、やっぱ冬寒いんで、いろんなね釣り場さんがだいぶシビアな環境なんですけど、まあまあまあまあまあ、そういうね寒い環境にも負けずね、頑張って一本釣ってきてくださいという。でね、あのね、俺ね、来週のね、木曜日ね、リバースポットハヤドっていうとこに行くのよ。友達とね。まあそんな感じでね、ちょっとチャレンジしていこうか、まあ行こうかなって思っております。じゃあまあ次回はリバースポットハヤドさんに行ってみてどうだったかっていうのを話して行こうかな。それかまあのべちゃんの企画を話そうかなって思っております。まあ交互期待をということで、じゃあそろそろ終わりの時間です。じゃあバイバイ。じゃあね。